歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送を聞きの皆様、こんばんは。ともや歌の祭典パーソナリティの岩川ともやです。そして
ともこでお送りいたします。
よろしくお願いします。
最近暑くなったね。
暑くて嫌ですね、
うん、そういう時はプールだよね。
プールもちょっと、
うん、今日そういう話がありますよ。
はい、はい、それでは今月のおすすめ曲です。今日はるみさんで恋演歌お聴きください。はるみさんで恋演歌お聞きいただきました。それでは、
はい、
今月もね、
はい、
このコーナーですよ、
はい、愛嬌のすけの
歌の世界。
はい、先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も楽しみにしてましたよ。
はい、今日 ね楽しい話が聞けそうですよ。
どんなお話ですかね。
はい、
はい、
今日はですね、先ほどともやくんのお話にもありましたけど、もう夏がすっかり始まりまして、
はい、
私のですね、まあ、幼い頃の夏の思い出ということでちょっと喋らせていただこうと思うんですけどね、
はい、
でまず一つは、まあ、私の子供の頃の話、まあ、あの2つさせてもらいたいと思うんですが、
はい、
あの私が子供の頃はまあ夏休み今もありますけどね、
はい、
で地域のですね1年生から6年生まで一緒にですね、朝の涼しい時間に近くの、まあ、私の家の方ですと神社がありまして、うん、そこの神楽殿っていうところの床板の上でですね、うん、あの勉強したことがあるんですよ。
勉強ですよ、ともやくん。
僕の嫌いな、
うん、
はい。
それでですね、あの1年生から6年生まで集まって、あの6年生がですねもう先生気取りになって、
うん、
小学生とかあの小学生の小さい子にですね、うん、一生懸命教えてたんですよね、
うん、
それで通信簿みたいなものもですね、夏休みの短い時間の勉強なんですけど、はい、6年生がお前は5だ4だってんでやってたんです
よ。通信簿出してくれるの？
そう、友達同士で出したんですよ。
私可愛いからオール満点かな、
オール5かもしれないですけど、
なんでですか。
それでですね、当時 智也くん知らないかな、夏休みの友っていう教材があったんですよ。
夏休みの友って何かあったような気しません、うん、
あった
宿題ですよね、
うん、私はあった。
でもあれは絶対友達じゃないですよね、
そうですね勉強の勉強の友ですかね夏休みの友、それを皆さんみんなで一生懸命ですね、うん、やったんですよね、うん、でもまあ他に算数とか国語もやったんですけど、子供同士の勉強ですから、うん、すぐですね体育の授業に変更しちゃうんですよ。
わかる気がする、
それで子供同士でですね、鬼ごっこをやったりかくれんぼしたりと、そういう体育の授業になりました、はい、で先生が時々見回りに来るんですよね、はい、ちゃんと勉強してる、うん、先生が来るとですね、先生が来たっていうことですぐまた体育の授業が変更になってですね、はい、国語とか算数の勉強になっちゃったと。
その辺って子供って結構手際いいですよね、
はい、容量がいいと言いますか
って言うともうファーみたいな、はい、でも先生は本当はお見通しなんだよね、
うん、もちろんそうですねでは朝2時間ぐらいさ、涼しい時間帯に子どもたちで勉強したという楽しい思い出が一つあるんですよね、はい、でもう一つはですね、はい、今度は水泳、まあ、水泳って言っても泳ぐんじゃなくて、私の場合まだ泳げなかったんでですね、はい、水浴びって言ってたんですけどね、はい、で私が通った学校にはまだ昔のことですし、田舎の小学校だったんで、そのプールがなかったんですよね、はい、で家のまあ周辺がそういう山林部だ、山っていうんですかね、はい、そういうところなんで、山のですね谷間をせき止めて水を貯めてですね、はい、で農業用水に使う、いわゆるため池、沼っていうのがたくさんあったんですよ、うん、
先生って出身は埼玉県ですよね。
埼玉県の当時はですね、埼玉県比企郡な、はい、福田村っていうですね、田舎、本当の片田舎だったんですよ。
なんか住所の名前が懐かしい、はい、いいような
あ、そうですか
比企郡ですよ、
郡なんですよ、
郡ですよ、郡の中の村ですよ、はい、なんか今あまりねないですよね、
村はね、はい、ない。
今は明治100年を記念して作ったですね、はい、武蔵丘陵森林公園というのがありまして、はい、国営の公園なんですけど、うん、もうゴールデンウィークの頃なんかそこの公園、自然を生かした公園ですね、はい、人がいっぱい集まって観光客が来るところなんですけども、は
い、
まあそういう自然の豊かなところで、はい、まあ、育ったんですよね、はい、で、まあ、プールがなかったので、はい、その沼で泳いだんですよ、はい、であまり深くへ行くと深いんで溺れたりすると大変だということでですね、沼の包みの近くとか岸の近くにですね旗を立てて、でここから中へ入ってはいけませんよっていうのに規制して、で子どもたちが一生懸命泳いでたと。
今で言う遊泳禁止ってやつです
ね。そうそうそう、遊泳禁止っていうことなんですよ。
トモ君知ってる、その塾も遊泳禁止、
遊泳が禁止なんですよね、
うん、
そうですね。それでですね、まあ、沼なんでプールではありませんので、はい、まあ、下にはヘドロとか汚いですね、物も浮いたりしてたんですけどね、はい、それで魚とかエビガニとかですね、はい、カエルなんかもいたんですよ。
一緒に泳いだんですか。
もちろんそうなんです。
それは怖い、は
い、まあ、魚なんかの方が怖がってたでしょうけどね、
うんうん、
でね、智也くんね、
はい、
カエルがいたっていうと何を連想します？
カエルがいたって言ったら何を連想しますかね。
私トモ君を見るとキャーしかない
よ。さすがいい線いってますね。
カエル
っていうとですね、カエルが怖い、カエルの敵ってのはこれ蛇なんですよ。
蛇に食べられちゃうじゃない。
カエルですか。
そうです、
ね。パクッと人の身に。
そうなんですね。うん、でカエルがいたっていうことは蛇がいたと。うん、それ自然の沼ですからね。
ちょっと。
なんか話が変なふうになってたんですけどね。うん、で私なんかここに水を浴びて、まあ、泳いだりしてたらですね、うん、突然私の近くでわーとかキャーっていうですね、うん、声がしたんですよ。
智也くんがいっぱいだ。
いや、智子さんも悲鳴あげますよ。
それでひょっと私も見たんですよね、はい、そうしたらなんとですね、大きなヘビ、アホダイショウですよね、はい、それが自分たちのすぐ近くに泳いでくるんですよ。
アホダイショウって泳ぐんですか。
ヘビ泳ぐんですか。
これがですね、はい、孔雀にもですね、 手も足もないのに表面をスイスイスイってビビッと泳ぐのがうまい
の。ともくん手も足もあるのに泳げない
なんでです、僕はいいです。
私もそうなんです、手も足もあるんですけど、はい、まあ、当時金槌だったんですけどね、うん、それでまあ私も夢中でですね、他の人とヘビ嫌いだったですかね、はい、わーって逃げたんですよね、はい、ところが当時はですね、いわゆるまだ海水パンツって正式なものもなくてですね、わ、はいはい、かるかな、ともやくんに家で普通に履いてるパンツ、
はい、白いブリーフ、
それなんです、それを私は履いてたんですよ、はい、でそれでみんな泳いでたんですね、
はい、
で女の子なんかも水海水着なんか何もないですから、はい、そんな女性用の履いて、上はもちろん何も着ないでその代わり小学校の4年生かちょっと上ぐらいになるともう女の子は来なくなったですね、
うん、そうですね、肌で見せられなくなるものね、
そういう肌じゃね、
あったんですよね、はい、で私が夢中でその岸の方へ蛇がいたって、ね、逃げたんですよ、うん、そうしたらですね、夢中で逃げたもんで、その海水パンツじゃないちょっと普通の家庭用のパンツなんで、うん、はい、ゴムが緩んでたんですよね、
あ、大変なことが起こりそうよ、
そこで悲劇があったんですよで私が夢中で逃げて岸へ上がったらですね、はい、まあ、他の友達も一緒に上がったんですけどね、うん、なんとパンツがですね落ちちゃってたんですよ、
普通のパンツって水分含むじゃないですか、はい、重くなって、
重くなんですよ、それで夢中で逃げたでしょそれでですね落ちちゃってですね、はい、うん、なんとそのパンツが落ちちゃって、私のですね自慢の青大将じゃなくてですね、まだひげも生えてない土壌さんがですね丸見えになっちゃったんです。
え、みんな一緒に立ってるとこに、はい、先生も立ち上がった
んです。そうですよ、みんなと一緒に夢中で逃げたんですからね、
それは恥ずかしすぎじゃない、恥ずかしすぎるけど、はい、見たくないぞ
それで私もですね恥ずかしさとですね、うん、まあ、悲しさってもあるし、うん、また自分でもおかしくてですね、うん、恥ずかしさ、悲しさ、またおかしさという、ね、3つの要素が一気にですね、はい、頭の中に入ってパニックっちゃったと。
分かる気がする、はい、顔は赤いけど、はい、恥ずかしいけど、はい、おかしいですよね。
そうなんですよ泣き笑いって言いますかね、
それは恥ずかしい、
ね、まあ、そういう思い出があったですね、
衝撃な思い出でした、
衝撃的です、
忘れられない小学校の多分2年生か3年生ぐらいだったですかね、
よかったですね、高校1年生か2年生じゃなくて、ね、
高校生でパンツはちょっと
高校生だったらもう青大将でしょうからね堂々とですねそういう思い出があってですね、
はい、
まあ、勉強の話とですね、はい、水泳ってますか、はい、水浴びそういう沼で泳いだと、はい、そういう話をちょっと今日はですね、
はい、
させていただきました。
夏ならではの思い出ですね。
そうですね
はい、
はい、うん、
それではね、そろそろ今日の先生の曲を、
はい、
何をねかけようかなと思うんですけども、
はい、それではですね、はい、まあ、先ほど子どもの頃ですね、はい、沼で泳いで、まあ、蛇に追いかけられたですね、はい、話をしたんですが、
はい、
その私がなんとですね、はい、まあ、大人になって作詞と始めたですね、うん、すっかりガラッと変わりまして、
はい、
ハワイのワイキキの浜辺でですよハワイですよ
沼じゃなくて
沼の土壌さんが
一気にハワイまで行っちゃってですねハワイのワイキキの浜辺でですね、
はい、
まあ、恋人とバカンスを楽しんでるですね、
はい、
女性の主人公のですね、はい、歌を書いたんですよ
なんかその沼でね沼で這い上がってね、うん、土壌さんだったんですよ、
はい、
ね、で女性の方は3、4年生になるともう来られないとそうですそういう場所から湧き上がった詩が、うん、なんとハワイのワイキキです先生のね、はい、このインスピレーションってすごいですね。
そうですね、うん、はい、
ということでですね、
はい、
それでは一気に沼からハワイに行きまして、
はい、
藤井美里さんが歌いましたですね、
はい、
ラブナイティンワイキキという歌がありますので、
はい、
ぜひお聞きください。
はい、
はい、ありがとうございます。
イメージはハワイを思い浮かべながら聞いてください、はい、
沼じゃないですよ。
そうです、
はい
はい、
それではラブナイトインワイキキ聞かせていただきますかね。
はい、
はい、それでは先生から曲の紹介をお願いします。
はい、藤井美里さんのラブナイトインワイキキ、どうぞお聞きください。
はい、今日は はい、この曲を聴きながら先生とお別れになりますよ。
はい、
はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はね、先生の意外な一面が見えて、
ね、ちょっとね、はい、
そうですね、ともくんがやけに受けてます。
なん
で、はい、はい、
ではまた来月よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、今日のすけの歌の世界のコーナーでした。
月の光に包まれて、あなたと来てる波の歌、そっと唇ささやく言葉、 I love you。 Love night in Hawaii、 ワイキキの浜辺で過ごすひとときよ、砂に一粒幸せの涙がこぼれて散ってゆく、誰が引くのか、
ラブナイトインワイキキお聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に、自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、ハインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。藤井美里さんでラブナイトインワイキキお聞きいただきました。
なんかいいですね。
そうですね、
ハワイアン
ですね。
はい、
はい、それではね、
うん、
今週もヒット曲のコーナーですよ。
はい、
うん、今週は1977年のヒット曲です。は
い、生まれた頃だ。
いやいや、僕生まれてないですけど。
え、嘘、
生まれてないですよ。ともこさんは生まれてますけど
え、ともくん何年生まれる？
78年なんですよ。はい、この年のヒット曲は狩人さんのあずさ2号です。
はい、
うん、この歌はね、はい、1977年3月に発売になりました。
はい、
兄弟なんですよね、うん、狩人さんのデビュー曲です。
覚えてます、うん、カルドさんのお兄ちゃんの方がウエスト58だったこと、
はい、なんでそんなの知ってるんですか、やっぱり大人だったんですか。
あ、違う、はい、何かで読んだ、
はい、この歌はね、うん、都会での愛する人との暮らしに終止符を打ち、新しい恋人と特急あずさ2号に乗って、うん、信州へ旅立とうとするヒロインの複雑な心の内を歌った曲ですよ。
なんかいかにも棒読み棒読
みですよ。これがいいじゃないですか、
はい、
で1977年の大ヒット曲となりまして、
はい、
新人歌手であった狩人さんの、
うん、一躍スターの座にのし上げ、売り上げは累計80万枚になりました。
すごいですね。
読めないのね、ともくん。
いえ、そんなことないですよ。
読むんじゃないよね、はい、あ、原稿あることばれちゃった、
はいはい、第19回日本レコード大賞新人賞を受賞されました、は
い、あなたとともにじゃないよね。
なんか違う、なんかちょっと違いますよ。
あれ、なんだっけ、
8時ちょうどの、
あ、そうだそうだ、
はい、それではね、1977年のヒット曲、狩人さんであずさ2号お聴きください。
明日私は旅に出ます、あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった、春まだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています、その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうに私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立つ。私は季節に取り残された、そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまでたってもとても言えそうにこんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。
狩人さんであずさ2号お聞きいただきました。
はい、それではイベント情報お願いします。
はい、それではね、僕の情報ですよ。
はい、
うん、今月からまたファンの交流会が始まります。
はい、
今月は7月14日に埼玉でやりますよ。
あ、もうすぐだ。
もうすぐです、うん、で場所は蕨市にありますカラオケマックで、
この間と同じ、うん、
前回と同じところでまたやらせていただきますので、ね、
時間も同じ、
時間がねちょっと変わるんです、うん、前2時からだったんですけど、はい、今回は1時から5時までやりますので、はい、誰も来ないと僕は一人でその部屋でぼーっと待たなきゃいけないので、うん、ぜひ時間のある方遊びに来てください、はい、
ちょっとね、うん、お部屋代と飲食代はご自分になりますけれども、
はいはい、チケットとかはね、うん、ありませんので、
はい、
それとで来月はね8月は栃木県足利市の方で、う
ん、はい、
ファンの交流会やらせていただきますので、
はい、
日にちがね、うん、8月の18日に予定してます、
はいはい、
それと、うん、その2日前ですね、
はい、
8月の16日、
はい、
これはね僕毎年ずっと出てるんですけど、
はい、
足利のふるさと祭りっていうのがね、
うん、
うちのうちの近くって言っても分かんないですけど、うん、足利百景、
うん、
八木節のふるさと祭りっていうのがあるんですね。
私去年こっそり見に行ったやつだ。
去年ね、うん、まさかのともこさんが来てたのも知らなかったんですけど、うん、
こっそり見てこっそり帰っちゃった
そうなんです。そのお祭りにまた出していただける予定なので、うん、
はい、
またいろいろ決まりましたら、
はい、
ブログでもね、うん、この番組でもはいお知らせしますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
それではお問い合わせの
あとね、うん、私の情報言っていい？
何ですか？
11月11日にあの歌謡ショーのオータムコンサートというものがありまして、
はい、
カラオケ大会はほらね一回やってるでしょ、
うん、
でそれとは別に歌謡ショー、
はい、
あの歌手ばっかり集まってね、はい、2時間半のオータムコンサートが、
はい、
東京都の南大塚ホールで行われます。
はい、
はい、ぜひね、うん、あの入場料は3000円になっております、うん、チケット販売始まりますので、とも、
うん、
くんはね、司会になるか歌手になるかは微妙
なスタッフになるかまだ分かりませんけど、
う
ん、
どこかにはいるような気がします。
そんな気がしますので、はい、またねお知らせしますよ、
はいはい、ぜひぜひねあのお問い合わせくださいませ、
は
い、
それではお問い合わせの住所です、
はい、
郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-24-603 です。
すごい肺活量。
はい、電話番号は東京03-5292-6632、03-5292-6632、パインスターまでお問い合わせください。
ぜひぜひね、
うん、
詳細決まったらまた連絡させてもらいます。
はい、お願いします、
はい、
それでは今週は岩川智也待っていたのよでお別れです。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様また来週。
3年前にあなたは私の愛を受け止めながら何も言わずにラストダンスの後で写り画だけ残してネオンがブルー街角消えたあなた赤のワインをして「そっと目を向ければ」「膝に手を挙げ乾杯の仕草」「私の好きなはにかむ変わっていないけど遊び疲れたみたい心が迷子でいるのね必ずここにあなたは戻ってくると信じて今日も待っていたのよ。ラストダンスの曲が流れる前に海 会